それでは礼拝の賛美から、その辺の賛美から歌います。142番です。ただいまより本日の礼拝を始めます。 しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔い心を神をあなたは侮られません。それでは可能な方はご起立いただきまして詩編539番を歌います。
雨土小ぞりて貸し込みたたえよ、みめぐみあふるる七味こみたまを、
父なる神様、受難節第三手術の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の祈りと賛美に耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。アーメン。それでは主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の開きましたページの左側、あるいは前方のスクリーンにございます。それでは主の祈り。天にまします
我らの父よ、
ヤハウェは皆を崇めさせたまえ、
御国を打たせたまえ、心の天に至るごとく地にもさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、
それでは講読文を紹介いたします。本日の箇所は講読文28詩119編です。それでは講読いたします。己が道を直くして、これが違いますね。どっちが正しいんですか。
こちらも仕方がないから、
16番です。失礼しました。じゃあ16詩57編になります。我を憐れみたまえ、神よ我を憐れみたまえ、
我は魂は何を避けどころとする
、我災いの過ぎ去るまでは我意図高き神に呼ばわん、
我が神にすべてのことを成し終えたも神に呼ばわん、
神は助けを天より送りて我を飲まんとする者のそしるときに我を救いたまわん、
神はその
どっちが正しいんですか。じゃあどこから言いましょう。この2発ですか。じゃあもう一度心を入れ替えてやります。では28詩119編をやります。己が道を直くして、
主の掟を歩む者は幸いなり、
主の諸々の証を守り、
心を尽くして主を尋ね求める者は幸いなり、
若き人は何によりてかその道を清めん、我、何時に迎えて罪を犯すまじきために、
何時のことを我が心のうちに蓄えたり、
何時我が目を開き、
何時の鳥のうちなる美しいことを我に見せたまえ、
我が魂痛めるによりて溶けゆく、
願わくは御言葉に従えて我に力を与えたまえ、
願わくは偽りの道を我より遠ざけ、我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我は汝の道に生かしまい、
汝の言葉は我を生かしがゆえに、
今の我は
苦しみに会いたりしは我に良きことなり、何時の祈り我が楽しみとならざしならば、我何時の祈りを慈しむこといかばかりやぞ、いかばかりぞや。何時の御言葉我が足の灯火、御言葉打ち開くれば光を放ちて、何時の義は常しえの義なり。それでは賛美歌453番を歌います。
愛の言葉をもろく耳とらの罪とがをのぞく主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来た神の御光の浜めくよ照らす明日は来たら、いよや救いの君を世のため悩みて、あがないの道を開きしエスを、開きしエスを、やがて時は来たら神の御光の浜めくよ照らす明日は来たら、歌え声を合わせて雨すしとともに喜びに満ちる栄えの歌を、栄えの歌を、やがて時は来たら神の御光の浜めくよ照らす明日は来たら、
お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 在天の地なる神様、この朝も健康を与えられ、高野原教会の兄弟姉妹たちと共にこの御堂に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れる幸せを深く感謝いたします。またこの1週間、知ってあるいは知らずしまして多く犯しました罪に対し深く懺悔いたします。年度末を迎え、進学、就職、あるいは職場などで様々な領域で人生の節目を迎えた人々が新しい進路に向かって進もうとしております。目標通りの道を歩む者、あるいは目標が叶わず挫折し悩む者、次の機会にもう一度チャレンジをする者、人の様々な思いがこの時期交錯いたしております。目標が叶った者にはあなたの祝福が、また目的が叶わなかった者には全ての教会員の祈りとともに、キリストの受難とそれにつながる復活の喜び、これが日々の祈りの中から実感させられ、新たに目標に向かって進む決意と将来に対する展望が与えられますよう、主の導きを切にお願いいたします。また本日教会総会が開かれます。神様、あなたは言葉を作り、一人一人の個性ある人間を作られました。人にはその数だけ異なった考えがあると思います。教会が主の祝福で満たされ、さまざまな考え方の兄弟姉妹の率直な討議の中から実りある成果が生まれ、全教会員の合意のもと、新しい年に迎えた高野原教会の進むべきが見出せますよう心から願い祈ります。また総会の後、伝道委員会が開催されます。伝道委員会の働きが祝福され、実りある活動となりますようお願いいたします。また教会では特に青年会の奉仕がさまざまな領域で大きな役割を占めております。次の世代を担う青年たちの働きが祝福され、その働きの輪がさらに大きくなり、この地における伝道に寄与することを強く願います。今年の冬は例年になく寒さが厳しい冬でしたが、ようやく春の訪れが実感できるようになりました。ご高齢の方、あるいは病気をされている方にとりましては、この春の訪れとともに体調を整えられて、この御堂に集い、一緒に礼拝が守れる日が一日も早く来ますようお願いいたします。この言い尽くせぬ感謝と祈りを、この間に集われました兄弟姉妹のお一人の祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。それではご起立願いまして、賛美歌244番を歌います。
Oh, yeah.
に優しき御声聞こゆ。
お座りください。聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所はローマの信徒への手紙10章14節から17節です。新約聖書の288ページです。
ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がいなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたか、と言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。
信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。この教会が大切にしている、主への信仰、それは、まず聞くことから始まるというこの言葉。今日は聞くということ、私たちが日常の中で聞くということ、そしてまた聖書の中では聞くということに関してどういうことが書かれているのか、そういったことを私たちは今日聞く中で、自分たちの信仰のその始まりが聞くことである。それがどういうことなのかということをご一緒に考えつつ歩んでいきたいと思うのです。今読んでいただいた聖書は、パウロという人が書いた手紙だと考えられています。ローマというところの教会、そこにはユダヤ人のキリスト者、そして異邦人のキリスト者、その二つのグループがあったようです。そこにパウロは手紙を書き、そして礼拝の中でこの手紙が読まれるということを想定して書かれています。パウロはこの手紙の中に十字架の福音を聞いたことのない人たちにそのことを伝えたい。そしてもう一つ、エルサレムの教会に集まった募金を渡す。その後スペインに伝道に行こうと思っていました。そしてそのスペインに行く途中にこの手紙の宛先であるローマの教会を通ってそれから行こうと。ですからパウルはこれからこの手紙の後ローマの教会に行こうとしていた。その手紙の中の文章です。今日読みました聖書の少し前のところには、私たちの教会が大切にしている信仰告白の一つの中心的な表現法が書かれています。それは、 口でイエスは主であると公に言い表し、心で神が主イエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからですと。私たちは、ただ心の中で信じる。それだけではなく、私たちは自分の口を通して、私たちのために生まれて、そして十字架につけられたイエスこそが、自分たちの命の中心である、主であるということを口で表す。そこで私たちに救いが約束される。その信仰告白の言葉が書かれています。そしてその後に、すべての信じる人が救われるという内容の言葉が書かれて、その後今日の14節のところの言葉に続いていきます。ここでは、ある反論、論敵を想定していた可能性があります。その論敵に対するリストをここに並べているんじゃないかと取る人もいます。14節から、ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよ。聞いたことのない方をどうして信じられよ。また、述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。すべての信じる人が救われるという言葉の後に、それじゃあもしユダヤ人がこれまでに救いの知らせを聞いていなかったらどうなるんだ。伝える人がいなかったらどうなんだろうか。その問いかけに対するパウロの答え。それが15節の後半、そして16節に続くところ。でここは、旧約聖書の、イザヤ書という書物です。これは、ユダヤの人たちがバビロンというところに捕囚、捕虜として連れて行かれ、そしてそのイザヤ書の真ん中のところ、これから捕囚がそろそろ終わるのではないか。これから神様の救いが自分たちのところに表されて、囚われた国から解放されるのではないかと考えられていた。その時に語られた言葉の中から引用されています。はじめの15節の後半のところ。良い知らせを伝える者の足は、なんと美しいことか。これは、もともとのイザヤ書では、いかに美しいことか。山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は 王となられた、とシオンに向かって呼ばれる。歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目に表された。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。新約聖書ではたった2行の良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか。しかし元の聖書の中にはその伝える者の足、そしてその伝える者の恵みとともに最後に地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐと書かれています。つまり、福音の良き知らせを、救いの良き知らせを告げる人たちが山々を行き巡り、そして人々に伝える。それが地の果てまで行き渡るであろう。主の救いの日には、すべての人が神様を救い仰ぐであろうという、そのことが書かれています。当時の人たちにとっては、このパウロの最初の2行、これを聞いただけで、イザヤ書の、これは、この後にイザヤ書の後の言葉が続くということが分かっていたのだと想定されますが、とにかく、救いがすべての人に行き渡る、そのことを書いているところです。そして、もう一つのところ、16節。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、 誰が私たちから聞いたことを信じましたか、と言っています。救いがすべての人に伝えられるという言葉の後に、しかし民はすべてそれを聞いたのではない、つまりその神様の救いの言葉を聞かなかった者がいた、そのことを語ろうとしています。そしてこれもまたイザヤ書の同じところ、52章から53章のところに書かれている内容を、パウロはその内容を想定して、引用しているところです。イザヤ書の53章、そこには少し長いですけれども、イエスの十字架と、関わりを持つその聖書の、ところです。私たちの聞いたことを誰が信じようか、主の御腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかれ、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わされた。イザヤはその救いの時、私たち一人一人の病、痛み、苦しみ、そして罪をすべて背負われる、そんな苦難のしもべと呼ばれる人がやってくる。そしてこの人が、人間が今までに犯してきたたくさんの罪を神様と和解させる、そのために現れる。このことをイザヤは語っています。そしてパウロはローマの信徒への手紙の中でイザヤ書を引用する中で、イザヤに書かれた苦難のしもべによって示されたイエス・キリスト、まさに今からその苦難のしもべであるイエス・キリストが私たちのもとにその言葉を表し、そしてその救いの言葉を私たちは今聞くんだ。多くの人がイエスが死んだ、それは罪のゆえである、十字架の上だ、あの罪人たちと一緒に十字架につけられた、イエスはただの人間じゃないか、そういう批判に対してパウロは、いや、そうではありません、まさに旧約のイザヤが予言したその苦難のしもべ、私たちの罪をすべて背負って、そして私たちの代わりに十字架にかけられ、そして復活されたそのイエスの救いの言葉、それが今から語られる。それを私たちはこれから聞く。そのことによって私たちの信仰というのは始まるんだと。多くの人たちが神様から与えられた律法を守ること、 それで信仰だと思っていた。しかし、そうではなくて、私たちのために亡くなってくださった、このイエスという方の、この苦難と、そして、それを通して与えられた救いの約束について私たちは聞くんだ。そこから、私たちの信仰、それが始まる。パウロはイザヤ書を引用して、そこまで込めて私たちに、少なくとも当時の民衆たちに語ろうとしたのではないかと思うのです。この聞くという言葉、聞くことによって信仰が始まるという、その聞くという言葉、これを調べてみると、旧約聖書には3つの言葉が書かれていました。耳を傾ける、従順に聞く、神の祈りを聞くというアザンという言葉、それから耳を傾ける、心に留めるというカシャブという言葉、そして最もたくさん使われているのが聞く、それから従うという言葉であるシェマー、まあ、同じ重なった意味が出てきますけれども、しかしこの旧約聖書の中に出てくる聞くという言葉の中には、私たちが一生懸命神の言葉にこう耳を傾けるんだということ、そして従順に神様に従うという、そのことが込められています。私たちはただ単にぼーっと聞くだけでは、神の言葉を聞くことができるのではない。その心をすべて、全身全霊を傾けて、私たちは聞く。と同時に、その神の言葉に聞き従うという。その意味合いが込められた、言葉で、ギリシャ語になっている言葉でも同じように、傾聴する、耳を傾ける、そして従うという、そして従った言葉を私たちがまた伝えるという、そういう言葉に、なってきているようです。ですからイエスの言葉を聞く、その言葉を耳を傾ける、そしてその言葉を聞いたときに私たちはその言葉に聞き従う。そしてまた聞き従ったその言葉を私たちが伝える。聞くという言葉、たった一つの言葉ですが、しかしそこに込められているのは傾聴するということ。そして神様の言葉に聞き従うということ。そしてそれに応答して私たちも語る。そこまでの言葉が込められているように思うのです。ところが、旧約聖書にはたくさん聞けという言葉が出てくる。それは反面、民が神の言葉を聞かなかった。神様が何度聞け、聞けと言っても聞かない民がいた。イザヤ書を読むと、何度も繰り返し出てくる言葉に、災いだと訳されている言葉があります。これは、もともとは、ああ、嘆かわしいと。そういう意味の感嘆符です。そこには、神様が繰り返し繰り返し民に聞きなさいと言っているのにもかかわらず、ああ、嘆かわしい。どうして、この民は私の言うことを聞かないんだろうか、というその神の嘆き、ため息が聞こえてくるように思うのです。パウロがイザヤ書を引いて私たちに伝えようとしたこと、旧約聖書から繰り返し繰り返し神の言葉を聞きなさい、そう繰り返されてきた言葉、その言葉からもう一歩進めてイエス・キリストの救いの御言葉を聞くんだ。十字架の上で死によって、すべての人々の罪をあがなわれた、その御言葉を、今、もう一度、私たちは聞くんだ。そこから、新しい信仰の歩みが始まる。 では、この言葉を受けた私たち、今を生きる私たち、パウロやイザヤの時代とは違う時代に生きる私たちが聞くということをどういうふうに受け止めればいいんだろうか。巷のカウンセリングの講座にはたくさんの人が詰めかけ、そして多くの人が聞いてくれる人を求めている。この現代、私たちは聞くということをどう考えるのか。私自身も、ちょうどもう20年も前になりますけれども、同志社大学の神学部の、神学部に入るときの面接のときに、橋本先生という先生に、あなたはなぜ神学部に入るんですかということを聞かれたときに、こう答えたことを覚えています。それは、私は牧師か、カウンセラーになりたいんですと答えました。今でも忘れられないのは、橋本先生のあんまりお金になりませんね、まあ止めませんけどという一言でした。牧師かカウンセラーになるために神学部に入っているのに、お金になりませんねと、なんという先生だろうと思ったんです。でも先生流の、まあ、ユーモアが入っていた、そんなお金にならない仕事だけれども、まああなたがやるのならやりなさいと、その言葉通り私は牧師になり、また、その入学後10年後にカウンセラーの学びをすることになりました。10年かけて、20年かけて、未だに聞くということの難しさ。私たちは人に語り、聞いてもらう、受け止めてもらって、初めてこう自分が癒されるという体験をします。しかし、自分が癒された同じような仕方で、人の話を聞いて癒すことができるかというとなかなか難しい。どうしてベテランのカウンセラーの人たちはこれほどよく話を聞けるのに、私は聞けないんだろうか。悩んでいる人が目の前にいるのに、頭の中には別のことが渦巻いているんだろうか。そんな難しい聞くということ、今を生きる私たちにとっての大きな課題。このことを哲学者である鷲田清和さんという方が少しそのことを論じています。臨床という現場で聞くという営みを哲学的に見ようと、とても難しい本でした。全部を分かったとは思いません。ただ二つ、私たちが聖書の聞くということをもう少し深く理解するきっかけになるようなことが書かれていました。それは同じ言葉、例えば信仰は聞くことにより始まるという、その言葉。しかし言葉には決め、まあ肌の決めとかいう言葉がありますけれども、言葉には決めということがあるんだと。言葉にはゴツゴツしている決めがあったり、こう滑らかな肌触りのような言葉があったり、そしてその言葉の決めによって人を支える言葉になることもあれば、傷つけもすることもあると。全く同じ、書いてしまえば同じ言葉なんです。しかしその言葉に付随するニュアンスだとか、その決めが私たちが人を支えもすれば傷つけもするんだという。このことが私たちのコミュニケーションを、まあ、どう考えるか、そして聞くということの難しさの一つの、ことを示唆している。決めの細かさによって、言葉がただその言葉として伝えられるのではなくて、それに込められたニュアンスや思い、それがどういうふうに届くのか、それによって私たちは随分違った、全く正反対のことをしてしまうこともあり得る。もう一つ、鷲田さんが、書いていることで、なるほどなと思ったこと。それは、 現代の私たちが失いかけているのは、話し合いではなく黙り合いではないだろうか。沈黙によって相手を深く受け止める、そのことが私たちは欠如しているのではないだろうか。確かに私たちは人と会うとすぐ話を始め、そして自分はこう思っている、そういうことをぶつけ合うことがあります。またテレビでもラジオでも、そして電車の中でも私たちは常に音の洪水の中にいます。しかし本当に私たちが聞くということを真剣に考えたとき、言葉にはきめの細かさがある。そういったニュアンスまでしっかり聞こうとするとき、そこにはまず沈黙すること。沈黙する中で相手が本当に語ろうとしていることが何なのだろうか、そのことを深く受け止めることが大切なのではないか。鷲田さんの問いかけは、聖書を読む私たちに対しても沈黙して聞くことの大切さを問いかけているように思うのです。旧約聖書の列王記の中にエリアという預言者が出てきます。エリアは死なずに天に昇った人と考えられ、そしてメシアがやってくる、救い主がやってくるときにはまずエリアがやってくると信じられていた人です。その旧約聖書の代表的な預言者エリアが、神は一体どこにいるのか、その神を探しているときに三つのものが目の前を通り過ぎていきます。はじめに大きな風、神は風の中におられるのでは。大きな音を立てて私たちの目の前に吹き荒れる、その風の中におられるのでは。しかしそこには神はおられなかった。その後地震が起きました。神は大地を治める神である。天地が揺らぐとき体まで震える、そこに神がおられるのではないか。しかしそこに神はおられなかった。最後にエリアの目の前に火が湧き起こります。すべてを生かすエネルギー、それが込められた火の中に神がおられるのではないか、エリアは思いました。しかしそこにも神はおられませんでした。その火が起こった後、かすかな沈黙の声がありました。これからエリアが何をなすべきかを語る神の声は、大風の中にも地震の中にも、そして火の中にもありませんでした。しかしそれのことが起こった沈黙の中に神の声がしっかりと語られていた。聖書の中にも沈黙の大切さ、私たちが神を探し求めているとき、神様に自分が進む方向を示してほしいと、そう待ち望んでいるとき、まさにそのときこそ目の前に湧き起こってくる目立つ存在、大風や地震や火、そういったものに惑わされずに沈黙すること、そこに初めて神の声を聞くことができる。そのことを旧約聖書の中で語っています。もう少し私たちの日常の中で聞くということ、そのことの大切さ、その例を一つ紹介して締めくくりたいと思います。鎌田実さんという医師、在宅や、その病院にやってくる患者さん、末期がんの方、そして高齢の方たちのケアをして、 頑張らないという、言葉が、今、有名になってますけれども、医療に来る患者さんたちに頑張らないと。私たちは常に頑張れ、頑張れ、病と戦って頑張れ。しかし、頑張らないこと。でも諦めないこと。それが大切なのではないか。そんなことを提唱しているお医者さんです。彼が出会った前さんという前立腺がんで、その骨の転移をしてもう歩くことのできなくなった。その前さんとある看護師さんとのやりとりがありました。末期がんの前さんは病室で桜が咲いたというニュースをテレビで見た。来年は生きて桜を見られないだろうな。独り言のように言った。前さんは自分の病気のことをすべて知っていた。偶然他の患者さんの看護のために若い看護師さんが前さんの病室にいた。その言葉を聞いた看護師は何か返事をしなければいけないと思った。どうしよう、どうしよう。困った。気休めのような嘘は言えなかった。ドキドキしてきた。人生の瀬戸際に立たされた人にかける言葉がないことがある。言葉なんか無力になることがあるんだ。返す言葉は見つけられなかった。しかし若い看護師は前さんの言葉を自分の中で握りつぶさなかった。静かに病室を出た。ナースステーションに戻ってスタッフに報告した。スタッフも悩んだ。いい言葉が見つからない。前さんは主治医から丁寧な告知を受けていた。進行した前立腺がんであること。骨に多発性の転移があって歩けなくなったこと。すべてが隠すことなく本人に伝えられていた。来年は良くなってお花見ができますよ。そんなその場しのぎの嘘がかえって彼を傷つけてしまうことになるのをスタッフみんなが知っていた。言葉を探した。看護のプロフェッショナルとして元気や勇気の出る言葉をかけてあげたいと看護師たちは考えた。考えても考えてもいい言葉は見つけられなかった。一人のベテランの看護師が口ごもった。いい言葉は見つからないけど、前さんの声は聞こえていますって、それだけは伝えてあげたいわよね。この言葉を受けてスタッフの考えは同じ方向に向かい出した。病棟主長が言った。前さんをお花見に連れて行ってあげたいわね。午後の仕事は厳しいけど、みんなでカバーし合って二人をフリーにしましょう。午後、二人の看護師がついて、歩けない前さんをストレッチャーという車のついたベッドに乗せ、病院の近くの公園に桜を見に行った。前さんは喜んだ。報告を聞いた僕は前さんの病室に顔を出した。桜を見ることができてよかったですね、僕は言った。先生には私の気持ちがわからないだろうな。意外な返事だった。前さんが言おうとしている意味がよくわからなかった。私はね、桜が見たいと思ったわけではないの。お花見したいなんて思っていなかった。何が嬉しかったかって？前さんはちょっとだけ涙ぐみながら続けた。主治医の先生から、私の体のことはよく説明してもらっています。骨にも転移があって、厳しい状況なんです。よくわかっているんです。だって自分のことだものね。だからね、来年の春には生きてはいないかもしれないって、自分に言い聞かせたかったの。自分にね。僕は言葉を失っていた。言葉にならない時があるんだ。こんな時無理して言葉にしようとすれば、嘘になるような気がした。僕は静かに聞き続けた。だから、看護師さんは聞き流してもよかったんだよ。聞こえないふりをしたって構わなかったのさ。前さんは涙を手で拭った。でも、 若い看護師さんが他人である私の言葉を受け止めてくれた。それが嬉しかった。他人だよ。他人の看護師さんが私のことをこんなにも心にかけていてくれる。嬉しかった。私のふとした一言でそんなに悩んでいてくれたなんて嬉しかった。何度も嬉しかったって言葉が繰り返され、善さんの気持ちがよく表されていると思った。20世紀の後半、僕らは豊かさを求めて走り続けてきた。忙しさの中で人の言葉をきちんと受け止めなくなったんじゃないだろうか。僕たちは家庭でも地域でも職場でも言葉を聞き流してしまうことが多い。家の中で子供たちの言葉をもっと受け止めてあげなければいけないと善さんの話を聞いて思った。夫婦だって言葉を受け止め合っているだろうか。僕は自分の胸にじっと手を当てて考えてみた。あれからしばらくして善さんは、満足だったよ、の一言を残して、あの世に行った。春が来て桜が咲くと、善さんの言葉を受け止めるというフレーズが思い出される。今も、嬉しかったよというフレーズが、桜の木の下を通るたびに蘇ってくる。自分の命のその最後を自分なりに言い聞かせた善さんという人。彼がその生涯の最後に満足だったよという言葉を残すことができた。そのきっかけはたった一人の看護師が聞き流してもよかったかもしれないその言葉。来年はもう生きてないかもしれない。しかしその言葉を真剣に受け止めた。そして自分なりに、自分たちなりに必死になってその一言をどういうふうに受け止めるのか。またその言葉を受け止めて自分たちがどういうふうに行動すればいいのだろうか。そのことをしていく、その作業。その中で、命の最後を終えるこの人にとって、その人生が良かった。その一言で、生涯を終えることができた。今の私たちが失っていること。家庭でも、地域でも、職場でも、私たちは、言葉をまさに聞き流す。一歩間違うと、私たちは教会でも、主の言葉を聞き流してしまう。しかし、大切な言葉は、私たちがしっかりと受け止める。自分の耳を傾ける。そして、その言葉がしっかりと私たちの心に届いたとき、どう反応していいかわからないかもしれない。しかし、それでもその言葉に聞き従い、自分なりに歩みを成していく。これは、パウロがローマの信徒への手紙で語ろうとしたこと。そして、旧約聖書を通して語られた出来事。主の言葉は自分の感性でしっかりと聞いていく。沈黙の中に身を置いて、その言葉を受け止め、そしてそこから新しい歩みを成していく。そのことを私たちは神様から求められているのではないかと思うのです。次年度の年間の中心となる言葉。今日の聖書の箇所を挙げ、そして立ち止まって主の御言葉に耳を傾けようとしておきました。私たちが忙しさにかまけて走っている中で主の御言葉を聞くことはできない。一旦自らの歩みを休める、止める、そして沈黙する。 そこから主の言葉が私たちに語りかけられるのではないか。そして私たちが共にその歩みを止めて、また共に沈黙して、共に耳を傾ける中で、主の御言葉が私たちに迫ってくる。ただ書かれた言葉だけではなくて、そこには主の御言葉のきめの細かさ、厳しい言葉の中にも優しさが込められている。優しさの中にも私たちに迫ってくるような厳しさがある。そういったきめの細かさ。そして何よりもイエスが私たち一人一人を救おうとされたその意気込み、その息遣いをも私たちが聞くことができればと願っています。そして救いの御言葉を私たちが日ごとに、週ごとに確認して、そこから主に喜ばれる歩みを成していきたいと願うのです。お祈りをします。神様、パウロの手紙、そして旧約聖書の中で、私たちは何度も何度もあなたの御言葉を聞くことの大切さを語られています。しかし私たちは日常の出来事、目の前の出来事に心を奪われ、そして自分の最も大切な隣にいる家族や周りの人たち、教会の人たちの声を聞くことがどうもおろそかになっていることがあります。どうか私たちが少なくとも教会に集うとき、黙想の時を持つとき、心を静めて、そしてあなたより与えられる御言葉にしっかりと心を傾け、その御言葉を受け止めることができますように。そしてまた御言葉を受け止めた私たちが隣の人に対してその御言葉を行っていく、また隣人の言葉、息遣い、そして心の悩みをどうか共に聞き合うことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは可能な方はご起立いただきまして、賛美歌の313番を歌います。
Oh, Lord.
献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
大天の地の神様、本日も多くの兄弟姉妹と共にこの場に呼び集められ、礼拝を守ることができましたことを心から感謝いたします。また遠藤牧師を通して、あなたの御言葉を聞き、私たちがその御言葉を心を開いていくことの大切さを教えられました。これからの一週間はその言葉の通り、あなたと共に歩んでいくことができますようにお守りください。今捧げましたものはあなたからいただいたもののうちのほんのわずかではございますが、どうか清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお前の捧げいたします。
アーメン。
それでは、最初に、新しく来られた方を紹介させていただいて、それから、今日誕生日の方がいらっしゃいますので、その誕生日の祈りを捧げたいと思います。最初に、立って、申し訳ありませんが立って、皆さんにお顔を見せていただきたいと思いますが、ご家族で来られています。斉藤正弘さん、千恵子さん、マリコさん、マリコさんですね、が4月から同志社大学に来られるということです。ようこそお越しくださいました。 またぜひお越しください。それから、森永陽子さんです。ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから今日は、楠田純子さんがにあの、お誕生日です、おめでとうございます一言お祈りさせていただきます。神様、今日は私たちの敬愛する友である楠田純子さんがその命を受けた大切な誕生日であります。どうかこの時にあなたが純子さんのその生涯の初めから今までをしっかりと守ってくださった、そのことに思いを馳せることができますように、またこれからの歩みをあなたがしっかりと守っていてくださる、そのことをどうか確信を持って歩んでいくことができますように、また信仰の友として私たち一人一人が純子さんのために心を込めて祈ることができますように、これからの純子さんの歩みをどうかあなたが守り導いてください。この祈りを集まりました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは
おめでとうございました。あ、三好三好由香さんもお誕生日。あ、久しぶりに。あ、ごめんなさい。久しぶりに来ておられるということで、三好由香さん。はい。キャンプに行っておられ、タイのワーキャンプの時にご一緒されてた、ね。はい。ようこそお越しくださいました。はい。
それでは牧会報告に入る前に恒例のグリーティングをお願いいたします。おはようございます。それでは牧会報告をいたします。本日の礼拝後の集会でありますけれども、2005年度定期教会総会が行われます。ぜひ多くの皆様のお残りいただきまして出席をお願いしたいと思います。でどうしてもご都合の悪い方はぜひ人事をちょっとご提出いただけますようにお願いいたします。で総会後の集会としましては伝道委員会が地下室で行われます。で同じく総会後、青年会の交流会がこの会堂で行われます。今週の予定ですが、聖書講座が22日水曜日午前10時半から、婦人会の総会が22日午後1時から、番頭会が22日水曜日午後7時30分から、街道清掃が24日金曜日、婦人会の竹村さん、松本さん、山本さんのご奉仕をいただきます。どうもありがとうございます。で、24日10時半から土曜日ですけども、聖書入門講座が行われます。遠藤先生のご予定ですけども、24日金曜日午後が面会日でございます。次週手術の礼拝は次男節第4手術、遠藤牧師より主の涙主の怒りという題でご説教いただきます。当日の、礼拝後の集会ですが、教会学校野々より組の卒業発表、それから臨時役員会野々より発表後すぐ地下室で行います。それから新旧合同役員会が臨時役員会後に行われます。それと聖歌隊練習、青年会の総会、青年会の総会は聖歌隊の練習後会堂で行われます。で集会行事等の予定ですけれども、聖歌キズ家庭集会が竹村さんのお宅で3月28日火曜日午前10時半から、行われます。それとイースターの聖餐礼拝でございますが、4月16日10時半から礼拝後に持ち寄りで愛参会を開きます。その他ちょっと理念をご覧いただきまして、ひまわりグループ、これ7名の子どもたちが元気に3月ここまで最後のお別れ会を行いまして、今年度の課程を無事終了することができました。たくさんの皆様のお祈りと支えに感謝いたします。なお、次年度の申し込みは現在8名ということで、今年よりも地味多い状況のようでございます。引き続き皆様のお祈り、お支えをお願いいたします。あとは右側のページに、 教会学校のぬいぐるみの卒業発表ということで、今申し上げましたが、礼拝終了後の教会学校の小学校高学年と中学1年生がピーターパンと、国際精神里親危機について学んだことを発表いたします。約15分程度の短い時間なんですけれども、少しのお時間お残りいただきまして、参観日のような気持ちでですね、教会の学校の子どもたちの真剣な発表をご覧いただければというふうに思います。その他書かれてますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。それでは正英541番を歌いまして、祝祷天正高僧の後、本日の礼拝をこれで終わります。
父御子御霊の御御神、時は似たえせず見栄え、
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
大丈夫です。